皆さん、こんにちは。8月23日、第680回、道草より道気まぐれラジオです。今日は急遽、ゲストの方に来ていただいているといいますか、直前まで、ミーティングをしてたんで、そのまんま、ずるずると、ラジオでお話をしていただくことにしました。株式会社ノッツの、小沢君と稲松君です。こんにちは。
こん
こん
にに ち
ちは、どうも。
は。
はい。2時間今日のミーティングを終えた後なんで、2人ちょっとお疲れモードですけども、頑張って、あと15分ぐらい付き合ってね。
はい、お願いし
は
ま
い。
す。
今、お疲れモードというよりも、実は、先日、アルプスの雲の平というところへ、縦走かけて、子供たち連れて行って帰ってきたばっかだから、まだちょっとその疲れが残ってるのかもしれませんけれども、ノエビアグリーン財団という団体、財団の主催をする山の教室というので、なんと、フォーティサミッターの竹内宏隆君を、プロデューサーというか、会長に一緒に行ってきたんだよね。はい。どんな事業だったのかちょっと聞かせて、とりあえず、ノエビアグリーン財団でどんな事業やってるかを聞かせてもらいましょうか。
はい。ノエビアグリーン財団さんの山の教室という、企画がありまして、一つは体験に恵まれない方たちに向けた、自然体験を提供しようということで、ドラム缶でピザを焼いて、食してみたりとか、田植えや稲刈りをやって、あとは味噌作りをしたり、そういうようなことをやっている事業と、今回は、竹内宏隆さんが、プロデューサーであるということと、ノエビアアビエーションという、ノエビアの航空会社ですね。ヘリコプターを持っているので、そこの会社が、雲の平山荘、日本最後の秘境と呼ばれる雲の平に荷揚げをしていると、いうような、二つが重なりまして、では、雲の平まで行く企画を作りましょう、というようなことで、1年間、前年の9月から始めまして、1年間かけて子供たちをトレーニングして、今回、最後4回目で雲の平に行くという企画を、作っていましたので、そちらで、はい、全5泊6日ですね、4回目は5泊6日の行程で、雲の平に行ってきました。
あれだよね。体験に恵まれないっていうのは、だから今は実際には、一人親家庭の子供さんたちを対象にやってんだよね。
そうですね。
ね。
その前に言ってた田植え稲刈りなんかは、一人親の、ご家庭のお子さんや、あとは児童養護施設にいらっしゃるお子さんを対象に事業を組んでいるということですね。一方で、ジュニアリーダー養成みたいな、ジュニアアスリートの支援なども、グリーン財団さんやって、ノエビアさんやってるので、どちらかというと、そちらの色が強い形としての山の教室として、雲の平に行ってきました。
じゃあ、雲の平は、一人親家庭ではないんだね。
そうですね。一人親家庭の方もいらっしゃいましたけれども、その縛りはなくて、ジュニアリーダーへの、
なるほどね。
支援ということですね。
すごいね。一年かけて、もう、雲平って、場所は知ってんだけど、俺は行ったことがなくてさ、本当に、僕なんかの世代から言うと、金と暇がないといけない山だったんだけど、秘境って大体そういうとこだよな。
そうですね。子供たちと一緒に行って2泊3日かけて雲の平に入るという
そうだよ
形
ね。
だったので、はい、ちょっとアプローチには距離と時間がかかります。
どうでしたかというか、どんな山でしたか？
私は今回を含めると3回、雲平には、下見も含めてですけど、行かせていただいてるんですが、アルプスは何度か行ってますが、
本当に奥地なんです まあ、見客の人でもなかなか一日で行かないというか、行けないというところなので、本当に奥地にあり、で、さらに、稜線のイメージがこうアルプスってありますけど、稜線っていうよりも、どっちかというと高原的な感じで、池塘があるんですね。まあ、池のようなものがいっぱいあって、で、ライチョウが、あまり珍しくない感じで本当に見れてしまうような 形でいて、で、周りには、3000メートルを超える山々、3000メートル近い、百名山の山々が見えて、という素晴らしい絶景の中なんですけども、はい、景色も、そうですし、あとは山小屋の人々ですね、非常に素晴らしい人が、そこにおりまして、毎回行くたんびに、感動します。で、それがさらに子どもたちと行って、子どもたちの、喜ぶ姿と、たくさんのドラマがありましたので、はい、とてもいい山でした。はい。
聞いた人には雲の平って言っても分かんないけど、周りにある山も登ったんだよね、子供たち
はい、行き
は。
ました。
どの辺登られたんですか？
はい、ルートで言うと、富山県側の折立という登山道から登って、そこから、まず最初にあるのが、太郎平というところに小屋がありまして、近くにある百名山が、薬師岳というのが、
口だけ。
あります。はい。まあ、時間の兼ねで薬師岳には登っていませんが、
あ、
薬
飲
師
んだ
岳
んだ。
も、はい、綺麗に見えまして、太郎平に一泊をして、で、その後、薬師沢という、今度また降りて、で、今度は雲の平に登り返すという、結構ハードな、山行なんですが、今度は、雲の平の山荘に入りまして、そこで2泊しました。はい。で、200目の時ですね。雲の平に入った200目の時に、まあ、選択プログラムがあって、で、温泉の高天原という ところに、行くというツアーと、あとは、近くの百名山の水晶岳というところと、鷲羽岳というところに登るというツアーと、あとは、まあ、山小屋で、小屋番体験をするという まあ、あとはゆっくりするというチームとに分かれて、結果的には高天原に行くメンバーがいなくて、山に上がるメンバーが多かったんですが、はい、水晶岳と鷲羽岳を、取る子たちが多かったですね。はい、あとは、雲の平出た後は、翌日が、黒部源流というところを経由して三俣荘。ね、三俣荘から三俣蓮華というところに、登り、その後すごろく岳を目指したんですが、そこは落雷が
おお、そう
してし
か。
まって回避し
ああ、
たと
なるほど。
いうことです。で、すごろく小屋に、泊まって、最後は、すごろく小屋から、鏡平というところを経由して、新穂高温泉に降りると。いう、まあ、富山での、ステイも1日あるので、合計で5泊6日の行程を、行ってきました。はい。
なるほど。見える山はあと何があるんだろう、雲の平か。
いろいろ見えます。槍ヶ岳とか、あちらの、まあ、いわゆる表銀座と言われる向こう側も見えますし、もうちょっと、パッと見渡すと黒部五郎岳とか、水晶岳の方に行けば、さらに向こうにある野口五郎岳とか、赤牛岳とか。また、ちょっと山はわかんないですけど、立山の方まで綺麗に見えますし。
ね、行ったことはないんだけど、話はすごくこう、絶景の場所だよね。山々が見えてね。いいとこ行ったね。
ありがたいことに。
羨ましいよ。仕事で行けちゃうなんて。
これがまた、これ竹内さんと行くといつも晴れるんですよね。
なる
竹
ほど。
内さんは自他共に認める超晴れ男でして、歩いてる間は絶景、小屋に着くとちょっと雨が降って、 ってまた夕焼けが綺麗に見えるというような、繰り返しだったので、非常に天気のいい中、調子も良くて、気持ちいい中、歩いてこれました。
なるほどね。羽毛平の親番さんも、あれだよ、有名な人だよね、確かね。
そうですね。伊藤二郎さんっていう、今、方がやってるんですけど、うん、お父様が伊藤昭一さんという方で、うん、はい、非常に有名で、あたりで、こう、小屋を開いてですね、
う
ん、はい、黒部の山賊という、本も書かれてるんですけど、
ね。そうですよね。
はい。はい、
私も、行ったことはないけど、本は読みました。羨ましいよ。もう、俺は年を取って、とってもいけないだろうけど、ねえ、皆さんは、お気づきかもしれないですけど、この二人は、私がぎっくり腰でダウンしたときに、なんと、ネパールからしてくれたんだっけ？オンラインで。
いや、あれはもうネパールから帰ってきました。
帰ってから。帰ってからネパールの話でな。
そうですね。はい。
そう。ね、その時も竹内くんと一緒に行ってたんだよね。なんと幸せなやつらだって思っちゃうけど、なんてこんなところで愚痴言ってもしょうがないけど、子供たち連れてってどうでした、子供たちは。
はい、子供たちはですね、まあ1年間準備をして、う
ん、どんな準備したの？ 4 回だけど。
はい。2022年の9月ですね。に、第1回があったんですが、実は子供たち全員、書類選考がまずある。
おお。
で、全国から応募いただいて、で、その書類選考の中で、選考するんですが、まあ、最終的に、本当は書類選考して絞る予定だったんですが、全員一回集まろうということで。
選考したかったので。
はいはい。選考を兼ねた第一回の、もので、まあ、日向山というところですね。うん、南アルプスの田園になる、はい、日向山のところに登ると。で、その、うん、山に登った、ところでの、選考をかけて、11人に。絞りました、
はい、で26人から11人に絞られたと、う
ん、半分以上だね、
はい、
で、その後、まあ、こういうウェブでのミーティングだったりあとは集合研修を、何度か、重ねて翌年の3月に、今度は、冬の山を登るというので、うん、新潟県の、南魚沼にある坂戸山というところに、うん、雪中キャンプをしながら登るというのを体験をしています。はい、で、その後、またこうウェブでの会議を経て、7月に八ヶ岳ですね、
うん、
八ヶ岳の、赤岳というところ
の、うん、おいおい、手法だ、はい、
新京城根というなかなかタフなルートから、
はいはい
はいはい、さらに降りるところも、稲子湯という、稲子岳という、う
ん、はいはい、
方に、降りて帰るという、なかなかこう行かない、八ヶ岳に行く人も行かないようなルートを通って帰り、はいはい、で、そこで最終、うん、誰が一緒に登るかというのを決めたんですが、
はい、
晴れて全員、
11人、
はい、関門を突破し、
すごい。
雲の平に行ったというのが、この8月の、
なるほど、
プログラムになりました。
もう、雲平行く前にそこそこ山登っちゃったよね。
そうですね。はい、結構頑張って登ってました。
はい、すごい。大体何歳ぐらいの子が集まったの？
募集時は小学校、まあ、募集時は小学校4年生から中学校3年生までということで、当時、小学校4年生から中学校1年生で、うん、の11人に決定して、はいはい、
うん、
年度が変わっているので、今年は小学校5年生から中学校2年生までという子供たちですね。はい、
実際の雲の平では順調でしたか？
そうですね。これがまた、まあ、冒険、じゃあこういうことでやってみようということで、子供たちだけでルートをこう、地図を見て、
なるほど、
時間を計算して、
うん、
まあ、いくつかルートが分かれるところもあるんで、うん、こっちがいいんじゃないか、あっちがいいんじゃないかっていうことも、
なるほど。おー、すごい。
やって、はい、登ってきましたんで、
うん、
まあ、もちろん、多分想像が簡単なんですけども、喧嘩になったりとかですね。誰かがちょっと早くて、誰かがそのペースについていけなくて大変だとかですね。
はいはいはい。
まあまあもちろんそういうことはあったんですけれども、はい。最後降りてきた時には本当にチームで、としてまとまって、
うん、
この休憩ポイントは予定ではこの時間だけど、今みんなの疲れ具合はどう？
うん。
で、ちょっとやっぱり変更して、もう少し多く休憩を取ろうとか、ここはさっきちょっとたくさん休憩を取ったから、ここからここまではちょっと頑張って歩くよみたいな、
うん。
じゃあ水分補給と栄養補給したらすぐ出ようね、みたいなことを、うん、もう我々、スタッフ側からどうなのとか大丈夫って声をかけなくても子供たち同士で声をかけ合って、う
ん、なるほど。
るというようなところまで、できましたので、かなり、はい、頑張ってたと思います。
なるほど。
はい。
竹内くんは、それをこう腕組みして見てるわけ？
いや、もう同じ工程を今、もちろん一緒に歩いてますんで、
うん、
物理的、身体的にというか、体的にですね、まあ大きい小さいもありますんで、急なはしごがあってとか、なんかちょっと岩場があるっていうところには、竹内さんと、あとは登山ガイドの方も一緒に来てましたので、その二人でサポートに入るとか、
うんね、
はい。あとは、その、夜必ず登山ミーティングというミーティングをしてましたので、うんうん、そのミーティングの時には、実はヒマラヤではね、こういうことがあって、みたいな、例え話も含めて、子供たちを、主導していただきました。
ああ、はい。いい体験だったね。子供たちにとっても、君たちにとっても。
そうですね。特に まあ、小沢くんと僕は別れて、二日目は山小屋にいるという子たちに着いたんですけれども、
はいはい、
選んだ子が、いや、高間ヶ原とか百名山は、親と来ても、もしかしたらいけるかもしれないけど、
うん、
親と来て山小屋で働かせてくださいよ。なかなか言えないから、言って、本当に、受付に入ってお金の授受までやったりとか、はい、キッチンに入って料理入れしたりとか、そんなこともやってました。まあそういうのも含めてすごい、熱い体験、分厚い体験だったなっていうふうに思います。
はい、ね、そんな、5日間を過ごされて戻ってきたばっかりのお二人と、ちょっといろいろミーティングをして、この上でまたラジオにも出させてしまいましたけども、まあ、いい仕事してますね。はい。ということで、今日は、そんな、蜘蛛の平、参考を、なんだ、参考記を話してもらいました。というわけで、ゲストは、今日は、これ、東京、なんだっけ、東京アドベンチャークラブでいいのかな。ね、株式会社ノッツが主催する東京アドベンチャークラブの、小沢くんと稲松くんにご出演いただきました。あっという間でしたけども、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、お二人お話しいただきましたけども、まあ、ご存知と思いますけど、竹内くんは国際自然大学校の参加者だった。子供が今となっては僕なんかずっと卓越した人々となって、こうやって新しい事業を引っ張っていってくれています。そこにまたこうやって、若いスタッフがついて、どんどん成長していってくれるとは本当に嬉しいなというふうに思っています。それでは今日はこの辺で。